はい、それでは2009年版の28ページの過去2番の小川国定公園ですね、はい、半島西北部八望台、この辺はちょっと地図を見た方が地理的な感覚が、ね、あるんで、まあ、とりあえずちょっと読んでおきますが、八望台は草原の大地で、そこから戸賀湾マール湖、これは水蒸気マグマグ爆発でできたマール湖と呼ばれるものがありまして、地下水とマグマが接触しますと大爆発を起こすんですね。そのことを一応水蒸気マグマ爆発というふうに言います。でかなり激しい爆発で、その爆発した跡がその山ができるんじゃなくて、その火口だけが残る、その残った火口に水がたまる、そうするとそれが湖になる、それがマール湖と言われるものですね、はい、だから普通の火山のイメージを持っているとちょっと分かりにくくなるんですね。この地面に穴が開いてて、そこが実は火口で、そこのくぼんだところに水が入り込んで、それで湖になったというのがマール湖なんです。見た感じ湖ですから、これが火山の火口だというのは非常に分かりにくい、言われなくなったら分からないというものです。でそれが1の目型、2の目型という名前のついたものなんですね。で半島東部の方にあります寒風山という山、そんなに高くないんですけれども、この展望台からは小鹿半島全体を見渡すことができ、半島西北部北端には入道崎という海に突き出すなだらかな草原となり、入道崎東西があります。で八郎方は先ほどちょっと説明した通り、もともとは関湖という日本で2番目に大きな湖だったんですけど、今は、ね、干拓されまして大型村になっています。はい、仙北市の方に行きますと、今度は田沢湖、はい、これが日本で最も深い湖になります、はい、これもカルデラ湖なんですけれども、最大震度が 423.4m と日本第1位と、まあ、だいたい 423m、はい、最も深いのでこれですね。そんなに深くないかもしれません、まあ、でも湖としては日本第1であります。はい、そして角館、これが2008年に出題されまして、こんな風に問題が書いてありました。しだれ桜が武家屋敷に生えて美しいことで有名な歴史的町並み、しだれ桜が武家屋敷に生えて美しいことで有名な歴史的町並みでどれですかっていうんで、角館を選ぶ問題でした。横手盆地北部に城下町として発達し、古い武家屋敷や商家が残っており、秋田の小京都もしくは道の国の小京都と呼ばれています。角館は桜の名所であり、約400本の桜の木が古い町並みの中に立ち並び、日の木内川堤というのが、これがまた桜のトンネルで有名なところです。日の木内川堤、約2キロにわたっての桜のトンネル。はい、で今度は秋田市、横手市、大館市、能代市、鹿角市などなんですけれども、まずは関東、はい、先ほど申しましたように、正式にはこの祭りはなくて関東ですね。で2009年の写真問題の選択肢で、2009年の写真問題 の, 正解じゃないんですけども、間違いの選択肢にこの関東が祭りなしで出ていましたね。やっぱりなんかこれいつも迷うんですね、祭りをつけるのかどうか。だけどつけないのが正式のようですね。でも一般には祭りがついてたりしますから、別に、どっちが間違い、まあ、しかも私たちはこれ今選ぶだけですから、関東って書いてあったら関東祭りって判断すればいいわけですから、まあ、実害はないというか、はい、どっちでもいいということなんですけどね、はい。でこれもやっぱり8月に行われます日本三大祭りの一つで、関は竿、東は提灯で、この写真の方ちょっとまあ 夜のあれですか、少し見にくいですけども、この長い竿にですね、はい、この提灯をたくさんぶら下げまして、なんと手を使わずにですね、おでこに乗せたり肩に乗せたり、ね、してこう、まあ、曲芸のような まあ、ことをやる非常にユニークな、これまた面白いお祭りですよね。大変だと思いますよ。まさに曲芸サーカスのようなことをやるんですね。はい、29ページ鎌倉。これ後で2010年版見るとちゃんと写真入れてありますのでね、はい、まあ、そういうことでこれは後で確認しようかなと思います。各国版の大湯温泉に行きます。はい、ここは十和田湖に最も、まあ、近い温泉として、まあ、知られておりましてね、はい、十和田湖の南、鹿角市にある温泉で、付近には大湯環状列石、はい、これストーンサークルって言われてるんですね、地元では。はい、大湯ストーンサークル、まあ、要はこの環状列石というのを英語的に言ったのがストーンサークルというものです。で、縄文時代後期の遺跡だそうです。約4000年前ですね。約4000年前の遺跡だそうです。なんかこうミステリアスなものなんですけど、おそらくお祭りみたいなことで使っていたんじゃないかと、こう石をこう丸く並べてあったりするんですけどね、はい、環状というのは輪のような状態で列石石を並べてあるという意味ですね。輪のような状態で並べてある石、これ特別史跡なんですね。はい、今度は括弧4番鳥海山地域。はい、まず括弧1に鳥海山、括弧2番に木坂田ありますね。はい、で、両方とも鳥海国定公園です。はい、ちょっとこれ鳥海国定公園というのは出してないんですけれども、実際にはこの鳥海山および木坂田は鳥海国定公園です。はい、秋田と山形の県境に位置する清掃火山と、まあ、書いてありますね。で、2行目では富士や秋田富士という別名を持っています。うん、まあ、これもね、その富士山とまでは行きにくいけど、でも一応そう考えれば美しいということで、まあ、出羽富士、秋田富士。はい、で、この木坂田の方ですね。はい、まあ、これ実はこの写真は一応木坂田の写真なんですけど、ちゃんとバックにですね、鳥海山がちゃっかりと写ってましてね。はい、そうなんですよ。この鳥海山というのはもう海の方にまで広がっているんですよね、裾野が。はい、ですから、もともとはこの今見ている写真の畑のところはもともと海だったんですね。はい、そしてこの島がいっぱい浮かんでまして、その今少し名残が見えますけどね、いまだにその田んぼの中にですね、この松の島がそのまま名残を残して残ってるんですよ。はい、ですからここに田んぼの、ね、水をバーッと張りますとね、なんかその水が張りますと、このなんとなく昔のその以前の景色がこう思い浮かべることができるというところなんです。ですからここは本当は、ね、松島のような地形であったという話なんです。はい、では木坂田、松尾芭蕉は中尊寺から最上川沿いに坂田へと南下し、はい、こう船で下ってきたんですね。そして木坂田へとさらに今度は北上したと。一旦、まあ、坂田まで戻って、今度は秋田の方に今度また向かって北上したと。そして、木坂田はかつて 松島にいた地形であったが、1804年、そこには書いてませんが、1804年に地震が起きました。それが原因で海底がこう隆起して上に上がってきてしまって、陸地のようになってしまったと。それが今見ている写真ですね。はい、この畑、この田んぼですね、田んぼがありまして、で、背景に鳥海山が見えるという形です。で、松尾芭蕉が訪れた当時は、東の松山、西の木坂田と呼ばれていた、ね、で、松尾芭蕉の奥の細道でも、松島は笑うがごとく、木坂田は恨むがごとしと評されたと。で、芭蕉がこの地に着いた時には雨が降っていたので、木坂田や雨に生死が寝ぶの花の句が読まれたと言われていますね。はい、生死というのは中国春秋時代、まあ、大昔の人なんですけども、中国春秋時代の、まあ、美女の名前らしいです。中国の美女といいますと楊貴妃という人がいますけども、楊貴妃がそういうちょっとこう豊満なグラマラスな感じの美女だったのに対して、この人は細身のですね、こう 肺を患っていてですね、こう病的な非常に痩せた痩せ型の病的美人と言われてましてね、この肺を患ってますから咳をするんですけども、咳をした時の顔がたまらないというふうに言われている。こんな昔の話本当かいなと思うんですけど、すごいらしいですね。そういう、で、このなんかこう暗いんですよね。もう悲劇の人で、この方美人だったんですけど、非常にこう悲劇、 こう悲しい結末というかね、そういう人だったんで、なんか暗い感じがするんですね。美しいけど暗い、雨とよく似合う、そういうイメージがあるみたいです。でまあ、この正史という人は薄化粧でも厚化粧でもどっちでも美しいと言われていたらしくてね、でその松尾芭蕉はそれをここになぞらえてですね、この喜多方というのは雨が降っても晴れていても、ね、薄化粧でも、ね、あるいは厚化粧でもどっちも美しいという、そんな風にしてこの句を詠んだらしいです。でネブの花という赤い花なんですけど、これもそんなに綺麗ですけどそんなに派手なものではないんですよね、はい、ですからそれも一緒に合わせて、喜多方や雨に静止がネブの花、こう静止が雨に打たれている様子がネブの花が雨に打たれている様子であるというようなことを言いながら、その喜多方の、ね、雨の日もいいよということを、まあ、歌おうとしたらしいです。はい、まあ、そんなね、俳句読まれた地でもあるところですね、はい。でですね、この実はこれ今秋田県側からこう見てるんですけど、この鳥海山をですね、これを山形県側から見た映像が送り人アカデミー賞を受賞しました送り人という映画の中に何度もこの背景としてこの鳥海山が出てくるんですね、はい、なんかあれ見るたんびにこう思い出すんですけど、向こう側は、ね、反対側は喜多方なんだみたいな、はい、あれ酒田というのがこの主人公 の, ふるさとが酒田というところで、まあ、そこに戻って送り人になるという話ですよね、はい、ですからちょっと、ね、話題性があるんで少し注目、まあ、していたんですけども、まだ分かりませんよ、今年あたりひょっと皆さんが忘れかけた頃にこの話題性のあるものを出すということもあるから、まあ、ちょっとこの鳥海山および喜多方、ね、あるいはその、まあ、喜多方鳥海山ですかね、まあ、その辺のちょっとところは少し、注目しておかれたらどうかなと思います、はい、あとその他自然、白神山地は青森県、八幡平は岩手県、で駒ヶ岳、十和田湖、この辺 も青森県を参照ということで、はい、じゃあここでまたこちら2010年用をちょっと見ていただけますかね、はい、さあ今度は秋田県ですから6ページのところの、まずは十和田八幡平国立公園、乳頭温泉郷で、ここは湯治の湯としてはですね、全国1位の人気を誇るところで、まあ、秘湯ブームもありまして、この秘湯ということで言ってもここはなかなか人気の、まあ、温泉なんですね。でこの乳頭山という名前が妙な名前なんですけど、どうやら乳頭山という山、この麓にある山麓に、まあ、温泉があるので、この乳頭山の名前を取ったと。で乳頭山自体はこの写真にあるような、まあ、形、これがまあ名前の由来になっているということですね、はい、あともう一つユニークな温泉がですね、五所掛温泉といいましてね、これも鹿角市なんですけれども、ユニークなのは木箱の中に、まあ、サウナなんですけど、基本的に木箱の中に頭部だけ出して入る蒸し風呂というのがありましてね、まあ、ここがその五所掛温泉の一つ名物になっているということですね、はい。まあ、乳頭温泉郷というのは秘湯、ね、そしてこの乳頭山からまあ名前が来ているという、はい、ここも結構、まあ、ある意味ちょっとした、まあ、ブームというんですかね、割とこう人気が出てきているところですね、まあ、湯治の湯としては人気全国第1位と、はい、それから田沢湖、はい、先ほど出てきたんですけども、ここは一応立つ小僧はやっぱり言っとかないといけないかなと思って、写真付きで、はい、このなぜか立つ小僧というものが立ってましてね、竜に変身して、まあ、ちょっとこれ話し始めると、まあ、結構まあ長くなるんで、まあ、詳しい話はできませんけど、とにかくなんかこうもっと美しくなるようにと願をかけていた女性がついにですね、なぜか竜に変身してしまいですね、そしてこの田沢湖の主になったという、名前が立つ子っていうんですね。なぜかっていうと竜だから立つ子なんです。竜子さんでもよかったの。でも立つ子さんでも、私身内に竜子っていうのがいるんですけどね、立つ子でもよかったの。この人は逆に竜子さんでもよかったの。竜に変身したから竜子、もしくは立つ子。これ大蛇に変身すると蛇子ね、蛇子なんで、ちょっと蛇子とか蛇子って嫌ですよね。でも立つ子は許せるっていう感じで、まあ、それでその、まあ、像がこうあるらしいんですね、まあ、伝説ですよね、はい。それから小川温泉というのがありましてね、はい、こちらはですね、石焼き料理っていうのがあるんですよ。 これはまあ普通旅館でも普通のコース、まあ、大体ねセットになってますね、料理が。でそれ以外に特別注文を大体するような形になっているようですけどね、はい、石焼きお味噌汁なんですよ基本的には、はい、だけど石をまず真っ赤に焼いてですね、そしてあらかじめ味噌汁の出汁と生の魚を入れておいて、そこに石を放り込みますとね、一瞬のうちに沸騰するんですね。ザーッというかね、急激にですね、まあ、強火もいいところですけども、それをね、それでその味噌汁的なものを作るという非常に面白いまた料理ですね、はいはい、とか玉川温泉が2009年にも取材されましたけれども、はい、田沢湖の、まあ、東の方、田沢湖東畔にあります。でどんな問題かと言いますと、奥羽山脈に沿う国立公園にはユニークな温泉が点在し、奥羽山脈に沿う国立公園にはユニークな温泉が点在し、やっぱりこの乳頭温泉、五所掛温泉、ね、それから玉川温泉と、まあ、ユニークな温泉が多いですよみたいな、確かにそうですね。でこの玉川温泉というのは、台湾と北東温泉にしかない北東石、これ鉛を含む重晶石の一種で放射性鉱物ですね、はい、この放射性鉱物が実は体にいいんだということなんですね。少量の放射線はかえって体にいいんだということでなんですよ。これ よくなかったらこんな温泉誰も来ませんから、だからいいんだと逆に、はい、そういうことなんです、はい、ちょっと別のところでまたそれ詳しい説明しますね、はい、もう今回はもうそれでちょっとあっさりと言っておきます、はい、で、そうですね、あと岩盤浴ですね、地熱を利用した岩盤浴というのもあって、まあ、それでちょっとしたブームみたいなことで、まあ、出されたんだと思うんですけど、はい、でこれもまあ、特別天然記念物、北東石は特別天然記念物と。それから湯沢市は小京都、元城下町、武家屋敷の黒板塀などが残るということですね。城下町の風情を漂わせている。で鎌倉、はい、ここに一応ね写真付きで、はい、横手市毎年2月に行われます。昔日本にはですね、正月、これは旧暦になると思うんですけども、本当は1月なんですね、正月って。今はで、まあ、ちょっと時期が昔とはやっぱり暦が、ね、違いますけども、要はそのお正月にはですね、まあ、正月というのは神様が、ご先祖様が戻ってくると言われているんですね。お盆とお正月に日本では2度ご先祖様が戻ってくるように言われているんですね。でその時にやっぱ神様が戻ってくるというんで、こう、まあ、家の中を汚さないために、大人の人が正月の間一切外に出ない、家の中に閉じこもるという引きこもりの元祖かもわからないんですけど、とにかく出てこないんですよ。で汚れのない、ね、家の中で神様を迎えるというようなことがあったらしいんですね。でそれがだんだんこう発達してきて、こういう雪の、ね、このものを作り、でもう今は子供を中心とした遊びのような形にはなってて、さらには観光資源ですね、はい、鎌倉はもうここの観光資源という形で今観光の要素が非常に強くなってきているということです。でまあ、この鎌倉の中では水神という、はい、2行目ですね、子どもたちが水神を神様を祭り、そこで餅を焼いたり甘酒を飲んだりして楽しむと、はい、大体日本の神道というのは清めが命なんですね。何かにつけて水に洗い流すとか、ね、だから七夕という行事があるんですけど、あれもともとは田の畑祭りといいましてね、田の端っこ、つまり田んぼですね。でその季節になりますとね、やっぱり、まあ、ぼちぼちお盆が来るんで、その頃に、なんかこう、ね、水で清めるみたいな、七夕の日に1日7回ほどお風呂に入るような習慣のある土地がまだあるらしいんですけどもね、はい、まあ、要はこの神道、神様系とか、まあ、日本人的発想でいくと、こうなんかこう清めるとか汚れを嫌うというようなところが、ね、まあ、あるみたいであります、はい、さあ今度はまたこちらですね、はい、都道府県別地図帳で秋田県のおさらい、はい、5ページです。でまずは右東の方に岩手県の境として、奥羽山脈がやり、はい、で一番上、はい、白神山地、はい、これ青森県との境になって、さらに右の方行きますと十和田湖、はい、これも 青森県との境、つまりここは白神山地、十和田区、奥羽山脈でですね、青森、岩手と、まあ、ちょうどこう境界になっているということ、非常に分かりやすい。白神山地、十和田湖、そしてこの奥羽山脈、これすべてがこの他の県との境界になっているんですよね。はい。そして県の中には米代川と雄物川という大きな川が2本流れて、男鹿半島というものを作り出した。はい、じゃあ、一番上の右の方に、十和田湖、はい、でその十和田湖の下に大湯温泉、はい、ここですね、ストーンサークル、鹿角市、ストーンサークル、はい、そのまますーっと南の方に降りていきますと、八幡平、例の八幡平、はい、そしてこの八幡平、ちょっと今書いてないんですけども、この八幡平からほぼ左の方にずれていったところに、玉川温泉、まあ、仙北市なんですけど、仙北市の一番もう隅っこですね、ここに、ちょうど玉川温泉というのがあるんですね。それからその下に、仙北市田沢湖、田沢湖の右の方に駒ヶ岳、この駒ヶ岳からもう少し上に北に登ったところに乳頭山、先ほどの乳頭温泉の乳頭山というのがこの辺にあります。駒ヶ岳の、そうですね、まあ、この駒ヶ岳も実は県境、岩手県との県境にあるんですけど、その乳頭山も同じ、ね、ちょっと上のところに同じように県境にこうまたがるように乳頭山があります。はい、それからそのちょっとそのまま今度左の方に目を向けますと、男鹿半島ですね、はい、ここに先ほどいっぱい出てきましたね、寒風山、一の目方、戸川湾、八坊台、入道崎、はい、こんな位置関係です。はい、入道崎が本当にこのヒッチハイクの親指の先っぽみたいなところですね。はい、でそのちょっと下がったところに八坊台と戸川湾、はい、でまたさらに少し下がったところに一の目方、はい、この男鹿半島がナマハゲというね、伝統行事のあるところですね。はい、それから今度はまたそうですね、秋田市県庁所在地があって、角野立というのがこの秋田市から少し右下の方に下がりながら見ていくと角野立、そのままゾーンとこう南の方に降りていきますと横手盆地があって横手市、はい、ここが鎌倉ですね、はい、この横手市が鎌倉の行事があるところ、それからそのまままたずっと南の方に下がっていきますと湯沢市、小京都、そして左に今度はずっとやや北に登っていきますと鳥海山、はい、ちょうど山形県にまたがってますね。で二ヶ星というところに、はい、ここに木坂田があります。元、ね、この辺りは松島のような地形を持っていたと言われるところが木坂田、はい、この木坂田ですから、このほぼ海岸線あたりと考えてもらったらいいですね。はい、でそれがあるところが、まあ、二ヶ星というところと、はい、それでは今度は今度はですね、はい、ちょっとこちらの2009年版の30ページですね、はい、郷土料理がまだね、見てなかったんですけども、これが郷土料理人気ナンバーワンの、まあ、きりたんぽっていうと誰でも知ってますね。食べたことはなくても名前は絶対聞いたことがあるし、なんかすごく興味がある、これがやっぱり食べてみたい郷土料理ナンバーワンというね、きりたんぽ鍋というんですけどね、はい、きりたんぽ鍋なんですけども、はい、この写真がまさにズバリそうなんですけど、ご飯を粗く潰し、秋田杉の串に巻きつけて、こんがり焼き上げたものということですね。はい、でよく勘違いされるのは、きりたんぽというのは、このほら、棒で刺して、鍋の外で焼いている姿がありますが、これをきりたんぽというふうに思っている人多いんですけど、実はまあ厳密に言うとそうじゃなかったんですね。はい、3行目。槍の稽古に使う短穂槍、ね、短い穂の槍、これに似ているので短穂と言われるようになった。それを切ったものが切り短穂なんですよね。ですからこう鍋に入れた状態を見てもらいますと切ってますよね。こうなんかちくわを切ったような、 感じですよね、はい、これはあの棒に巻きつけて焼きますから、それを抜きますとこんな風に当然空洞ができて、まあ、それを切るとこんな形になるという、まあ、ごく自然な姿であります、はい、これがきりたんぽだから、これを入れているのできりたんぽ鍋ということになります、はい、まあ、郷土料理、まあ、人気ナンバーワンということ なので、はい、まあ、しょっちゅう出るものではないんですけど、いざ、まあ、出た時のために、まあですよね、はい、念のためにという感じでありますが、あと稲庭うどんというのも全国的によく知られたものでありますね、はい、さあ今度はいよいよ山形県に入っていきますね。はい、でこれはもう県庁所在地はそのまま県名と同じ山形市で、旧国名の方が宇前、宇後、宇前とそれから宇後の一部ということになります。でここはあの県の形がですね、まあ、これはちょっとどこを見たらいいですかね、この都道府県別中長が一番わかりやすいですかね、はい、この都道府県別中長の6ページを上げてもらいますと、まあ、誰が見てもそう思うんですけど、なんか人の 横顔ですよね、どう見てもこれなんか非常に都合よくできてるんですけど、この最上川がですね生え際になってるんですね、ちょうどこの出羽三山が目玉になってましてね、で朝日山地のところはちょうどこう口ね、あがあがあってちょっと口をあんぐり、ね、でこの飯豊山地があのちょっと顎長いんですけど、この顎の先っぽが飯豊山地なんですね。でその首のところの付け根がね、吾妻山というね、これがあの全部万代朝日国立公園なんですよ。なかなかこう面白いというか覚えやすいというか、はい、この生え際がそのね最上川でありましてね、この生え際を松尾芭蕉はこう船で下っていったんですね、ずっと、はい、まあ、そんなあの非常にユニークな形をしているという、非常にある意味覚えやすいと思いますので、この山形というのは、はい、はい、じゃあまた一旦すいません、30ページ、2009年版テキストの30ページ、まずは括弧1番万代朝日国立公園、もう山ですね、山、もう山山山です、はい、すごいんですよ。でまずは出羽三山、はい、2007年にあの、まあ、出ました出羽三山ですね。でその出羽三山の実態は月山、湯殿山、羽黒山というこの3つの山ですね、はい、覚え方はあの昔からこの古典的な覚え方があって、羽黒山、羽黒山というお相撲取り力士がいて、あのお風呂に浸かりながら月を眺めるというですね、羽黒山が湯に浸かって月を見るというイメージで、この3つの山を覚える方法があるんですね、はい、でこの高度を見ていただきたいんですけども、山としてやっぱりこの月山もう2000メートル近くありましてね、はい、で湯殿山が1500、羽黒山は400メートルということなんですね、はい、ですから山としてやっぱり本格的な山というのはやっぱり月山なんですね、はい、それからその、まあ、月山のその、まあ、月山そのものがその次の説明にあるんですけども、2つ目のダイヤのマークですね。で試験に出るのは月山です、はい、試験に出るのは月山です。湯殿山はもうほとんど出ないのかなという感じですね、はい、ですからこの月山というのはいろんな意味でまあ注目される山なんですね、はい、かつての火山分類、このかつての火山分類というのは具体的に言いますとシュナイダー式分類と言います。カタカナでシュナイダー、まあ、覚える必要はないと思いますけど念のために、はい、ドイツ人のシュナイダーという人が分類した、ドイツ人のシュナイダーが分類したのでシュナイダー式分類と言いまして、簡単に言うと見た目で名前を付けたんです。人の顔を見てあだ名を付けるようなもんです。だけどそれっていうのはあまり、まあ、ある意味プロフェッショナルというよりも、まあ誰でもそういうふうにすれば誰でも分類できるよねっていうのは分かりやすいんですけど、今日本の方ではあの専門家の間ではもうこのシュナイダー式分類というのはもう使ってないそうです、はい、で今はどうやってるかというと、その火山のできた原因で分類してるんですね。成因と難しく言うと成功の成に原因の因で成因という言い方があって、何かができた原因、はい、それで分類するそうです今は、はい、なんかこのシュナイダーさんはその成因じゃなくて見た目で判断したんです。 でこの場合アスピーテなので、 あまりこうね、こう上にせり上がっていく山じゃなくて、縦のようにこう横に広がっていくような山なので、それで縦状火山と呼んだんですね。まあ、カタカナではアスピーテという言い方もあったんですけど、はい、未だにこれを使っている観光案内とかありますけどね。ただ今厳密に言うと専門家の間ではもうこの言葉は使っていないということですね。はい、ちなみに理科年表、皆さんこれ揃え、手元に置く必要はないと思うんですけど、理科年表というのがあって、まあ、そこにいろんな日本の地形気象などに関するいろんなことが出ているものがあるんですけど、理科年、毎年こう改定されて出るものがあるんですが、その中でももうこういうアスピーテとかないんですよ。もう全然出てないんですね。で、成因どういうふうにしてできたかという、それだけが今あるんです。はい、まあそれ自体も今はもうあまり出ないと思うんですけど、はい、まあそういうことです。はい、かつての火山分類とはシュナイダー式分類のことでした。見た目で判断したものです。はい、それからこの、そうですね、で2行目に、山頂には月山神社があり、頂上付近の大雪原での夏山スキーは有名であると。これ実は4月の上旬になってようやくオープンするんです。なぜかというと、冬場はあまりにも雪が多すぎてスキーをするには危険であるということで、立ち入り禁止、そして4月上旬になってようやくですね、はい、もう全ていいですよということで許可が出て、そこで本格的夏山スキー始まる。9月ぐらいまでまだあるんですかね。だから非常にこうある意味に年中滑っていたい人にとって非常にもう願ったりかなったりのスキー場ですよね。そういう意味では人気があるんでしょうね。はい、まだ行けるぞみたいな、他のスキー場がシーズンが終わった後に来るわけですから、すごいですよね。そういう意味では、はい、そういったことでも知られています。はい、あとね、観光地としてはね、やっぱり羽黒山ですよ。観光地、はい、もう誰でもが気軽に行けると言いますかね。そういう、もともと信仰の山なんですけど、そういうこととあまり関係なくですね、観光地としてもよく訪れる人多いですね。はい、羽黒山は現在も羽黒修験道、修験道というのは仏教と神道をミックスした神仏集合の宗教です。はい、ちょっと分かりにくいですけども、神道と仏教の両方の性質を持っている独特の宗教、これが山岳信仰と言われている修験道というものですね。はい、その聖地として信仰されて、山頂には月山神社、湯戸の山神社、それから出羽神社の三神を合祀した三神合祭殿というのが建っていますと。羽黒山の山頂ですから、400メートルちょっとですから、そんなに高くないんで、行こうと思えば、登ろうと思えば登れるっていう、でも400ですからね、そこそこありますけどね。はい、でも月山に比べたら、はい、ということです。で、そこの頂上に行きますと、この一度に、ね、拝むことができる、三神合祭殿というのがちょうど都合よくできてるんですよ。だからわざわざ湯戸の山とか行かなくても大丈夫っていうことです。よくできてますよね。もう当然、観光客がやってきて、おかしくない。で、平野正門、これまたちょっと歴史的人物が出てきますけど、はい、平野正門が創建したと伝えられる五重の塔は国宝である。参道にはなんと2446段の石段、これも相当なもんですね。はい、ちょっときついなという方は別の方法もありますけど、はい、できるならこれを登っていったらどうかと。で、杉の並木は特別天然記念物に指定されています。こういったことで、羽黒山は観光的要素がいっぱい詰まってますので、はい、当然のように、ね、お客様がよく来るということであります。はい、朝日岳、この辺はもう観光という感じの山じゃないですよね。はい、これは山形と新潟の県境、県境にある連峰で、最高峰は大朝日岳。飯豊山、過去3番ですね。山形、新潟、福島、なんとこれ3県境にまたがるという、飯豊山、先ほどの、ね、顎の、先っぽのところですね。はい。はい、ですね。で、そういうことなんですけども、今度は31ページの方へ行きまして、最上川です。山形県一県だけをほぼ南北に貫流すると。そうなんですね。確かに まあ、大体県をまたいで流れる川というのは結構多いんですが、これはもう本当に山形だけを流れていくというですね。で、吾妻山の北部に発源し、米沢、山形、新庄の各盆地を北流し、庄内平野を形成して酒田市で日本海に注ぐと。全長229km で富士川、これ長野県、山梨県、静岡県を流れていく川なんですが、そして球磨川、これ熊本県とともに日本三急流。でも試験に出るのはこの球磨川と最上川ですね。富士川はまあ滅多に出ない、かなり出る可能性は低いというのが富士川なんですけどね、まあ、一応三急流というと必ずまあこの富士川が出てくるんですけどね、はい。さあ、ここでまた先ほどの松尾芭蕉も、大体東北あたりやってますと松尾芭蕉がこうあちこちね巡ってますから、どうしても出てくるんですけど、はい、再び彼の登場です。松尾芭蕉はこの川をさみだれを、これは今でいうところの梅雨時の雨ですね、はい、これ5月って書いてありますけど、まあ、今で言えば6月ですから梅雨ですね。たくさん雨が降る時期です、はい。で、さつき雨と書いてさみだれという、これはもう当て字と言いまして、どう見たって五はさじゃないし、月はみじゃないし、雨は誰じゃないしみたいな、なんかこうよくわからない、もうこれ当て字というものですからね、はい、もう5月雨と書いて読み方、まあ、読み方はさみだれがあって、まあ、5月に降るからっていうんでさみだれとしただけのことですよね。梅雨を梅の雨と書きます。あれも当て字ですよ。あんなのどう見たって梅雨と読めませんから、あれも当て字なんですね、まあ、梅雨前線という時には梅と、ね、雨を普通に読むんですけど、それ以外は梅雨って言います、まあ、そういうふうにこれも当て字であります。はい。で、まあ、こういう非常に有名な句があるんですけどね、さみだれを集めて林最上川。でもこの場所は船に乗る前はですね、船に乗る前は構想を練っててね、さみだれを集めて涼しい最上川って読んでいたらしいです。涼しいだろうとね、川下りをしたら。ところが船を乗り終えた後にはですね、いやちょっと待ってよ、涼しいよりも早い方がいいなみたいな、で林に直したらしいですね。面白いエピソードが残ってるんですね。はい、やっぱりこう書き直しをしたりするんですよ。この最初のイメージとちょっと違ってた、いや涼しいっていうか早かったよねっていう、これで林になったそうであります。はい、さみだれを集めて林最上川、はい。で、庄内平野に関しまして、ですけれども、最上川の河口に広がる平野で、長方形にきれいに区画整理された水田が広がり、日本を代表する水田探索、もう水田オンリー、はい、もうのみ、もう稲だけみたいな探索地帯となっています。早くから稲の品種改良が試みられて多くの品種を生み出してきたが、最近では早抜き、ど真ん中などの銘柄米で知られると。江戸時代以降に水田の開発が進んでですね、中心の範囲酒田は庄内米を江戸や大阪へ運ぶ重要な港として栄えた。これに関してはちょっと別のところでまたお話できると思うんですけど、昔は海でこう経由してですね、いろんなものをこう運んでいたわけなんですね、船で、はい。で、まあ、そういう、まあ、ところでね、この酒田というのはちょうどそういう、まあ、拠点になっていたと。江戸とか大阪へ、はい、歴史的なこの大阪ですね、この漢字、まあ、皆さん別に書く必要はないんですけれども、土辺の坂を使っていますね。昔はこういう漢字を使っていたようなので、はい、今は小里辺というね坂を使いますけど、これは土辺の坂であります。で、海岸沿いには砂丘があり、はい、これが2008年に出ました、はい。ちょっと難しい問題になったかもしれません。日本海には砂丘が多くてということで、その中の一つに庄内平野にあるものということでね、はい、この庄内平野を、まあ、選ぶ、砂丘のあるところということで、はい。で、まあ、ここは日本海というのは冬になりますと北西の季節風が吹いてくるんですね。シベリアから中国を経由してですね、冷たい風が日本列島に向かって吹いてくるんですね。で、その時にやはりこう日本海にあるところは、まあ、やっぱりその 都合上ですね、まあ、砂が運ばれてくることが多いので、まあ、それでこう砂漠じゃない砂丘状態になっているところが結構鳥取砂丘がその典型ですよね。大体日本海側にはその砂が運ばれている、だから砂防林防砂林というその木を植えてですね、砂を防ぐというようなこともよく見られるところであるんですね。はい、はい、ではそれではですね、ここでまた10分間の休憩を取りまして、この後こちらの2010年用そして県別地図帳でおさらいをして、それからその先へ行こうかなということです。はい、じゃあまた休憩です。